名古屋行ってきた。
唐突な話ですね。うん、
ね、格闘家の先輩がね、名古屋で試合やるからね、
はい、
ちょっと行ってきたのよね。
ああ、はい。
で、まあ、名古屋せっかく行くから、ついでに、名古屋ドーム行って、中日対、横浜戦。ちょうど名古屋ドームでその時やってたから、見に行こうかなと思って。
はい。
生の浅尾キュンをちょっと見に行こうかなと思って。
はい。浅尾キ
ュン。主に浅尾キュンのお尻を見に行こうかなと思って、まあ、名古屋に行ってあげるかな。
まあね、全然ピンときてないんですけどね。
土曜日のですね、まあ、朝に出る、新宿から出る、はい、まあ、高速バスに、
あ、
まあ、乗って行ってあげるかな。
なるほど。
はいはい。で、その高速バスに乗っている人の、ほぼ全部が、水木奈々のファンっていうすごい高速バスに乗って行ったんですけども、乗ってですね、
はい、
なんか割と俺はちょっと時間早めに乗ってほぼ1番か2番ぐらい乗ったんですけど、
あ、はい、
なんか次に乗ってきた男2人組が結構なんかオタクっぽい感じの人で、
はい、
で加えてですね、なんかドット絵みたいな、なんかスーパーファミコンのドット絵みたいな、なんかプリントをしたり T シャツ、
ね。ああ、はい、はい。
なんだろう、これっつって。まあ確かにオタクが着そうな T シャツではあるけれども、みたいな感じで、ぼーっと見てたら、なんか、奈々瑞稀、なんか、2009横浜とかでなんか書いてあるの
ね。
つって、あ、瑞稀奈々の T シャツだっつって。なんでこいつは名古屋に行くバスに瑞稀奈々の T シャツを着てくるんだろう、みたいな。なんかファッション間違えとらんか、みたいなことを。ね、思ってて、
はい、
でですね、まあ続々、まあ、そうやって人がなんかいっぱい乗ってきたわけですよね、はい、そっからも。で俺はバスのなんかまあ、まあ2列あるバスのうちの右側の通路側に座ってたわけですよな、
はい、
で俺の前にいる2人組ってのがいて、なんかそれが割となんかチャラそうなお兄ちゃん、うん、ロン毛で髪の毛金髪のお兄ちゃんみたいな感じで、うん、なんか二人いたわけですわ、
はい。
で、なんかいろいろ、なんかそいつら結構、なんか、こそこそこそこそ結構なんか、なんか割とうるさく喋ってるわけですね。なんか。
ああ、確かにね。面倒ですね、バスの中ではね。
多分なんか、もうなんか、なんだこいつらみたいなことをね、なんか俺とはわのそうな民族だな、みたいな、なんかそういうことを思ってて、で、そいつらがなんか荷物乗っけるかなんかで、なんか網棚に物持っけた、乗っけたわけね。
はい。
そしたらですね、なんかそいつらの T シャツもよく見たら奈々瑞稀なわけですね。え、お前らもっつと思って、ね、でもしやと思って後ろを見てみたんですね、後ろの席、はい、で後ろの席見てみたら当然のように奈々瑞稀なわけですあれっつ思って、
なんかツアーバスみたいですね、
これ俺もしかして囲まれてるって思ってやべえなと思って、で、左ぐらいのやつ見たのね。
はい、
で、左ぐらいのやつのシャツ見たら、ちゃんと普通の、なんか、どっかのおしゃれな T シャツ。で、よかった、奈々瑞稀ないわーと思って、ふと目を、目線を落として、そいつのカバン見たら、カバンについてるワッペンが、奈々瑞稀37って書いてあって、うわ、やべえ、こいつらもだっつって思って、もう四方囲まれてるわけですわな、これ。
もうね、穴熊みたいな状態ですよ。
だからもう、なんかね、四面楚歌ならぬ、四面チュールチュールチュールパヤパなわけですわな、これ。これは、俺、まずいと。
はい。
俺、このまま、なんていうのかな、このバスに乗ってたら、こいつらと一緒に、日本外資ホールに水木奈々のコンサートを見に行くことになってしまったと思って、やべえ、俺、先輩の応援行けねえ、つもって。で、もうこれに対抗するには、
はい、
もう、これしかねえと、と思って、
はい、
自分の iPod で、
はい、
ほっちゃんのドッグデイズのエンディング曲の方の、プレゼンターを大音量と聞いて、反抗するっていうね。そういうことしてたわけですわな。
そうっすか。
迎えに来たの、未来へのメロディー、響けば、っていうのをずっと流して、はい、どうにか、どうにかね、俺は水木奈々には取り込まれねえぞ、つって。俺が聴いてるのは、ドッグデイズの曲だけど、
はい、
お前らの大好きなオープニングじゃないからな、つって。導いて、じゃねえからな、つって。ほっちゃんだからな、つって。ほっちゃんには叶わないつって。回れ、お前らみたいなね。なんかねもう回れ、つって。お前ら可愛くないけど回れ、つってね。まあ、そういうバスに乗って、まあ、まず名古屋に着いたわけですわな。
はい。
っていうね。 で、まあ、とりあえず名古屋について、まあ、まずやることは、最初にやることは、まず、味噌カツを食うことですね。まあ、名古屋について。
それ、第一目的なんですか？
第一目的ですよ、まず。
そうですか。
まあ、カツに始まり、カツに終わるっていうのが、名古屋の流儀ですから。
じゃあ、カツ食べに行ってるもんじゃないですか。
いや、もう、それみたいなもんですよ。朝起きゅんとかは、付加価値なわけですわな。それはな。で、まあ、味噌カツ、その、駅ビルの、ちょっと味噌カツ屋に入って、はい、まあ、その味噌カツ頼んで、まあ、待ってるわけですけども、うん、なんかね、横にですね、なんか、またオタクっぽい3人組みたいなのが、いろいろ紙袋とか持って、いるわけですよ。
わかりやすいですね。
あ、ここにも出たよ、水木奈々が、つって。
はい。
水木奈々族がここにも来たわっていう、俺のなんか、脅かしにね、
はい。
ここまで来たかみたいな感じですわな。はい、なんか、そうね。で、うわ、ここにもかと思って、で、そしたら T シャツを見たらですね、七水木ではないんですよ。
はあ。
違
うんですか？
アイドルマスターって書いてありまして。って。
ね、もっと踏み込んじゃった感じですね。
で、後々そしたら T シャツ見てて分かったんですけども、
はい、
なんかそしたらの T シャツ見たら、7月17日、ゼップ名古屋っていう風に、はい、なんか、書かれてあるわけですね。
ああ、ゼップ名古屋で。
ということは、ちょうどその日に、アイマスのライブも名古屋にあるっていうわけですわな。つまり、名古屋は今、水木奈々ファンと、
ね、
アイドルマスターファンが、うわうよしてるわけですよ。
ねえ、7月17日ってことは、これ収録日の翌日ですからね。
え、11日。
あ、11日か。
あ、11日。だからそれでもう。
あ、じゃあ先週ですか。
そうそう、先週という、はい。おかしいじゃん。おかしいじゃん、俺が未来の話してたら。俺何毒
ねえ、未来人ですから、ね。
タイムリープったの、俺。
そうですね。
で、なんか、で、それ、だつまり名古屋がやばくなってるわけですよ。
あー、大変だ。
だからもう名古屋いるのは、もう、水木奈々ファンか、アイマスファンか、あとは、海王の最多勝を見に来てる人っていうのを、3頭しかいないわけですよ。
まあ、下手すりゃ海王が一番多い気がしますけど。
だから、やばいことになってるわけですよ、そう、名古屋。
はい。
朝
起きんどこ行ったんですか？
朝起きんを、朝起きん見に来てるのも俺一人ですよ。
ははは。
だからあれですよ、なんかもう、一番の、野党なわけですよ。
はい。
他が民主党とか自民党とかになってる中で、
新党大臣。
俺はなんかそうそう、新党大臣みたいな。もう俺木宗男なわけですよ。ムネリンですよ。川崎ですよ、もう、
ね。福岡じゃねえか。
っていう、もうね、そんな感じですわ。まあ、そんな感じの名古屋旅行スタートっていうね。はい、そんな感じですけどね。
大変な始まりですね。
まあ、ステイさんといえば名古屋といえば、まあ、何を思い浮かべますか？
うん、その名古屋って言ったらやっぱね、田沢湖で一回旅行行きましたよね。
ありましたね、そんなこと。
昔ね、食べて、
はいはい、
行って俺が夜にね、手羽先食べてたら、みんなからその食べ方おかしいって言われた。
骨まで吸い尽くすっていうね。そういうなんか
しゃぶって中の髄まで吸うっていう。
そうそう、この人気持ち悪いなっていう工夫しないで言うと、
そうですね、
お前気持ち悪いなっていう、
はい、
そういう感じでしたね。
確かその DVD はもう売り切れましたよね。
はいはい。なんかその DVD とか作ったこともね、あったね。
作ってコミケで出した時期あったんですけど、
ね。ありましたね、っていうことをね。はいはいはい。という。
豆知識です。
そんな名古屋です。だけで、せーの、週刊、田坂ゴールド。
どうも、集合ステイゴールドです。
どうも、最近張本人っていう感じを、
はい、
張本人って読んじゃったっていうね。
BGM 遅れてすいません。
久々
ってこと
だ
った
から
全体的にぐちゃっとしましたね。
例えばそこカットしてるから BGM 遅れましたっていうことが多分意味が分からなくなってるん
ですよね。はい、逆に今カットできなくなります。
そちらでコンセンサスを得てください。
難しい言葉使うね。
なんで最後遅れ込みしようとしてるんですか。
何もしない
よ。横文字。なんで難しい言葉使うかな。
今の、はい、使ったら終わっちゃう。
はい、今の書いたら終わりです。
使ったら終わりです。
皆さん終わりですよ。さあ、そんなわけで名古屋旅行スタートなわけですけども。はいはいはい。そんなわけで、まあ、名古屋旅行スタートなわけですよ。
はい、
でですね、ちなみにゼップ そのゼップ名古屋って書かれてるじゃないですか、
はい、
で、あの次の日俺あの先輩の試合があるんですけども、うん、その次の日先輩が血みどろの殴り合いをする場所がゼップ名古屋なんでつまりその血みどろの殴り合い格闘技イベントの前日にやってるのがアイマスのライブっていうゼップ名古屋を懐深いなっていうね。
ねえ、そう、大きな小屋ですからね。
多分あのね、で実際俺ゼップ名古屋のその格闘技イベント行って、あの東京のイベントよりもはるかに客層が荒いんだ。
へえ。
やっぱ名古屋なんて田舎ですから、やっぱ田舎元なんだ、ね、なんかね、もうそういうね、もう荒々しいね、なんかね、もうくだらないようなね、もう喧嘩とね、女とね、そういうやつばっかりなんですよ。
なんでちょっと A ちゃん入ってるんですか。
いやいや、ちょっと名古屋ディスってみようかなと思って意味なく名古屋をディスってみるっていう
なんか下手くそな A ちゃんのモノマネみたいでした。
もう SKE もなんか AKB に絶対かなわねえからっつって。
それは当たり前じゃないです
か。ダブル松しかいねえくせにもねやろうっつってそうですよ。まあ、リトル松井とも、ゴジラ松井だもんやろ、ね、
ゴジラ松井本人じゃないですか。
まあ、まあ、そんなこと、そんなゼップ名古屋でしたけれども、終わっちった。そんなゼップ名古屋でしたけども、終わっちった。まあ、いや、それいいんだけど。
格闘技の内容全然ゼロでしたよ。
まあ、とりあえずですね、その、行った日は、名古屋ドームに、まあ、中日横浜戦見に行こうかなってことで、はい、まあ、中日横浜戦を、まあ、見に行くわけですけども、はい、まあ、だから、その名古屋の駅から、まあ、ちょこっと地下鉄乗るわけですね。その名古屋ドーム行くのにね。
はい。
まあ、でも、やっぱ慣れない名古屋の地下鉄だから、結構どう行ったらいいか、よくわかんないんですよ。
まあ、そうですね。慣れない場所はね。
そうそうそうなんですよ。結構乗り換えとかも、名古屋の地下鉄よくわかんないし、ね、結構、大丈夫かな、行けるかなって心配だったんですけど、ですね、ちょうど俺名古屋駅の、地下鉄の方に歩いてったらですね、
はい。
目の前をですね、イバタのユニフォームを着たおっさんが前を通りましてで左手にはなんかカンフーバットを入れた袋を持ってるから、あ、こいつについてきゃ間違いないなとこれはあれだなと思って、道案内妖精のナビだなと思って俺というリンクを連れていくナビだなと思って、ちなみに声は水橋か俺がやってるんですけどもあーナビだと思って、
頭食われそうですけど、
そうそう、まあ、こいつについてきたって間違いないでしょ、
まあ、
間違いなく名古屋ドームに着くでしょと思って、でその、そのおっさんについてったわけですよ、
ね、俺も初めてアニメートの川越店行った時、明らかにその、
うんうんうん、
腐った会話をしてた女子二人についていきましたから、
そうそうそう、たまに現れるんですよ、
そうそう、
ナビが、ナビが、はい、で俺そのナビについてたんですよ。でナビについてったらですね、なんとそのナビがですね、地下鉄の駅を上に上がりまして、普通に地上に出てどっかに歩いて去っていってしまうっていうね危ねえと思ってで俺もそばについたところで
わらじゃねえか、
あれこれは名古屋ドームに着かねえんじゃねえかっていうってうわ名古屋怖えわ、水木奈々ファンとアイマスファンがカッポしてるだけじゃなくて、そうやって俺を陥れようとするみたいなやつまで現れるんですって。もうあれですよ、だからバイオハザードの世界ですね。なんかただ単にゾンビとか怪物が出てくるわけじゃなくて、
ええ、
なんかこっちを落とし入れるとするなんかレーザーのトラップみたいなのが来るみたいな、これバイオハザード1だよ、映画の世界だよ、みたいな、なんかそんな感じでしたね、ええ、この名古屋。
ゾンビだらけの名古屋。
で、まあうまくそのトラップを回避しまして、まあなんとか名古屋ドームについてですね、まあまあ試合の方はですね、まあ我が TBS、アズニャンペレペレオカーマベイスターズの方はですね、負けてしまいましてですね。
まあ、当然ですよね。
しかも負けた上に、結構点差がついたおかげで、浅尾君も見れないっていう、俺は何しに名古屋に来たのか、もうよくわかんねえやつって。
負け試合を見させられる。
もう名古屋、もう浅尾君見れねえから、もうダメだ、もう帰ろうと思って。
はい。
で、まあ、帰ろうと思ったんだけど、あ、そうだ、俺先輩の試合見に来たんだってことに気づいて、あ、そうだそうだ、と思って、帰っちゃダメだ、帰っちゃダメだ、と思ってね。そうそう。で、まあ、その日、まあ、夜泊まって、で、まあ、次の日、まあ、先輩の試合が結構午後からなんで、
はい、
まだ朝、まあ、暇な時間があるわけですわな。
ゆったりですね。
で、まあ、とりあえず、名古屋来て、まあ、ずっとやりたいことっていうのがあって、それが、喫茶マウンテンに行こうっていう。
喫茶マウンテン。
喫茶マウンテン。っていうのはあれですね、ゲテボのパスタでおなじみの、
ああそうか、
抹茶オグラパスタでおなじみの、
そう、それこそ前旅行行った時にも行こうと思ったんですけど、はいは
い、
確か、
あ、そうそうそう、
めちゃめちゃ混んでて入れなかったんですよね。
そうそうそうそう、決して乙女がパスタに感動しないタイプのね、その喫茶店なんですけど、パスタを有名な喫茶店なんですけど、そこ行こうかなと思って、
はい、
朝一パスタっていう、
はい、
朝一マウンテンっていうですね、多分体には異常に良くないことをね、まあ、してるわけですわな。
そうですね。
んで、まあそこでに、まあそこに、まあ行くんですけども、そこも割と名古屋の、まあ、あの中心から離れたところなんですよね。
はい。
で、まあなんとか地下鉄乗ってその駅まではたどり着いたんですけども、結構そっから、やっぱ多少歩くんですよ。
ああ。
10分ぐらい。で、結構道もそこまで分かりやすいわけじゃないから、うん、これもつけるかなどうかなっていうのは心配だったんですけど、うん、はい。ちょうどあの、その、入船っていう、あ、入中か。入中っていうその駅を降りたところ、降りたっていうか、降りて、地下鉄の出口出たところで、ちょうどですね、アイマスの T シャツを着てる5人組が、ポテン見まして、
また来たよ。
アイマスさんだと思って、で、そいつらがまあどっかに歩いていくわけですね。
はい。
で、なんていうんですかね、もしやっていうか、なんていうかな、こんな朝早くにアイマスの T シャツを着たようなオタク層の人たちが行く場所なんてそこしかないわけじゃないですか。で、ついて行ったわけですよ。
はい。
またナビーが来たわけですよ。声水橋香織が来たわけですわな、ね、ナビーが。
昨日頭食われましたからね。
で、ナビーが来たわけです。で、このナビーについて行ったんですけど、今度のナビーは本物。ちゃんとマウンテンついた。
ちゃんとティロフィナーレして。
そう、ちゃんとティロフィナーレったよ。ちゃんとティロフィナーレったんですよ、そうそうそう、
はい。
で、うまくマウンテンつけまして、で、そこでですね、そこの看板メニューである、抹茶クリームパスタですね。
はい。
を、まあ、頼んだわけですよ。
ああ、行ったか。
で、目の前に飛んできたわけですよね。
はい。
はいはい。でね、まあ、抹茶クリームパスタの、まあ、感想としてはですね、
はい。
まずさが、なんていうんですかね、破壊力、一発の破壊力はないけども、
うん、
地味に効いてくるボディーブローのようなまずさってことですよね。
それ一番気持ち悪くなるやつじゃないですか。
だから一口目食った時は、そんなに、あれまずく、別にいけんじゃんって思うのよ、ね。まあ、だから、要するに、まあ、太めのパスタに、
はい、
甘い抹茶クリームをあえて、
うん、
その上にクリーム乗せて、うん、小豆を乗せて、
うん、
で、まあ、ちょろっとあんずを、ちょんと置いたやつなんですけども、うんそれで、まあ、食べて、一口目二口目は、あれこれ予想全然まずくねえじゃんと思って、全然これいけるわって思ったんだけども、半分くらい食ったあたりで、あんなんですかね、胃がもう、ジンジンしてくるわけですよ。
まあ、くどいでしょうからね。
もう、なんも口の中入れたくねえっていう風になってくるわ
けですよ。くどくて、しかも主食向けじゃない食材ばっかりですからね。
そうそうそうそう。でも、残りの半分が地獄ですね、これね。やばいですわ。
なんか初めてラーメン二郎行った人みたいですね。
そうそうそうそう。その感じその感じ。だからそうそう。だから、4分の3食ったあたりが一番きついんです残りほんとね、もうちょろっとしかないんだよ。さらに。
はい。
そのちょろっとが食えないの。
ええ
ー。そのちょろっと食うのに結構3、40分かけたからね。
長いできるんですね。
そうそう。結構長い。いや、なんか長いはできたんですけどね。
はい。
なんか、アイマスの人たちが、なんかまだいたから、
はい、
あの人たちがいる限りは俺いていいかな。ナビーがいる限りは俺別にここに、ここにいてもいいのかな、俺って思って。で、長々と食ってましたけどね。そんな、名古屋です。
はい。
まあ、ステイさん、名古屋といえば何を思い浮かべますか？
中京競馬場ですかね。
あ、そうですか。あれ行ったことあるんですか？
いや、ないですけど。
なぜ中京競馬場なんですか？
まあ、やっぱりね、愛知県で競馬っつったらそこですから。
はいはいはい。愛知県で競馬っつったら。まあ、話は変わるんですけど、ステイちゃん、最近会社どう？
いきなりですね。
うん。
まあね、今まあ、社内で勉強してるって感じですね。
社内で。
いろいろその資格への
。何の勉強ですか？
いわゆるまあ、なんだっけ、いわゆる基本情報技術者っていう、まあそういう。
基本情報の技術なんですか？
そうです。その手のまあ、資格の勉強をまあ、ってそれからあとまあ、
うん。
あ、俺それ持ってるよ。
あ、そうなんですか？
あれすみません、遥か上に行ってるんじゃん。遥か上に行ってる人が今右、右取りに行ったじゃん。
持ってるって言ったら嘘ですね。持ってないけど、
うん、
学生、高校の時にそれを取る、勉強してて、ギリギリの線でいつも落ちてたけど。
あれじゃあ持ってねえんじゃん。
持ってない。
今、じゃあ嘘言ったね。
今ちょっと。
かなり堂々と。
経歴差そうですよ。
ちょっと今嘘言ったけど。
小川純一郎です。
多分、ステイちゃんよりわかるかもしれない。
うん、まあ、現状はそう
です。コボル使ってた。
ああ、俺は今のところ Java で行こうと。
Java で。
持ってます。
じゃばじゃば。すいません、嘘つきました。けど、やってました。
はいはい。
そうね。じゃあ、アドバイスもらおうと思います。
はい。というわけで、まあだから、みっちり教えてあげてください。
はい。
今から24時間、ずっとここにね、とどまってね。 あれほどあの震災の時にあの嫌がってたね。ステイいんのここにみたいな嫌がってたピちゃんが24時間あの付きっきりで教えますからステイちゃんにね。っていうことでございまして、じゃあ本日の1曲目参りましょう。どうしよう。あの空が青いからスカイブルーにしようか。というわけでステイゴーズでスカイブルー。
今日も空が塞がっているぜ。あたり一面ザーメン色さ。昇る朝日はあの子のおっぱい。僕の股間も起床時間。グッドドゥドゥ。では何が見える？焦点したら何が聞こえる？グッドドゥドゥドゥ。グッドドゥドゥ。グッドドゥドゥ。
シュワちゃん、シュワちゃん。
はい、シュワルツェネッガーだよ。
週刊戦いゴールド。ツイッターでなんか日本語のタグが使えるようになったじゃないですか。
ああ、そうですね。
使えるようになったんで、
はい、
まあ試しにアズニャンペロペロって入れて、はい、書き込んでみたら、すでに何人かがもうそのアズニャンペロペロって書き込んでたっていうね。そのハッシュタグとりあえず書き込んでみる言葉っていうのが、アズニャンペロペロっていいのかな日本人、そんなこと思いました。
なんかもう
アコニーでございます。
結構な固有名詞になりましたね、アズニャンペロペロもね。
なんかね、もう割といけんじゃないですか、今年の流行語大賞。
今年ですか、
アズニャンペロペロね。
取るならもう何年か前の気がしますけど、
軍人凡人変人と並んで今今年の第一候補じゃないですか。どっちかでしょ、アズニャンペロペロか。
下手すりゃみんな覚えてないですよ、軍人凡人変人。
どっちか。
だって小泉さんが総理になる前ですよ。
冷めたピザかね。日本列島改造論かどれかですよ。
なあ、もう日本の歴史が一気に出てきました
。 あとホビロン、ホビロン。ホビロンっつって。
まあ、
ホビロン覚えた？
ホビロン。いやー、まあ見てないですからね。
でも次の言葉出てきてるからもう。
あ、そうなんですか。
ボンボレっていう言葉だから。は
い、なんですかそれ。
頑張ること。
なんでしょうね。
ステイちゃん、ボンボレよっつったら、ボンボリますっつって、はあ、私輝きたいんですっつって返さなきゃ、ね、もう時代遅れだから。
なんていうかね、HT さんのワッショーイに通ずるもんがありますね。
HT。
流行らなそうなって。
いやいや、もう絶対流行るって。流行るって、ボンボレとか。
そうですかね。
なんかすげえ花咲くイロハがみんなに流行らそう流行らそうとして、ね、なんか、それがすげえ嫌な感じで伝わってきて、いいよ使いたくねえよってみんな思ってるから確かだけれども。
ね、まあね、どっかでね、追いつけられたら見ますよ、イロハを、
じゃあもう、ボンボってください。ボンボってみてください。
はい。
だけでまあ、我が番組1位の人気コーナーあんかけコーナーから始めましょうか。
来たの？
あ、来ました。人気コーナーですから食いも来ますよ、それは。
1年半やってないです。
何を言ってるんですか？というわけで、田坂再生工場復活希望のため、あんかけコーナー終了希望ネーム、ペリー山田。これ来ましたね。あ、ステイ、じゃあ送ってくるなよっていう。はい、そういうツッコミが欲しかったみたいです。
知らねえよ。
田坂さん、映画で一服。社会人の出来損ない。
お前どうなんだよ。
わ、俺。こんばんは。っていうね、はい、フェイクでしたね。今回、あんかけをかけたい声優は、
はい、
日高里奈です。
なんだよ、岡本くんじゃねえか。
ローキューブの愛理役。背が高いキャラ。
うん。
こないだ、ニコニコ動画のローキューブラジオで、
はい、
ローキューブのアニメ放送が始まるのを正座で待機していました。
はい。
というメールが読まれました。
はい。
そしたら案の定、全裸待機というコメントがいくつも流れました。多分、全裸で待機していましたって書いてあったものが、 スタッフによって修正されたんでしょう。もし日高里奈が全裸で待機していました。あ、そう、日高里奈っぽく言わなきゃ。全裸で待機していましたって言ったらどうなったのか。それを考えたら、あんかけをかけたくなりました。
うるせえよ。
全裸の日高里奈が、全裸で待機していました。と言ったら、摂氏80度のあんかけをかける。それを多少熱がる日高里奈。
熱いと思うよ。暗状のもの80度だったら。
それを冷たいタオルで拭いてあげる。そういうシチュエーションです。判定は3段階の一番上でございます。
なんだよその段階ってよ。
それが何だったかは忘れてしまいましたが、PS こんな変態じみたこと考えてますけど、これはあくまでもネタですから、はい、本当の俺はこんなこと考えてませんよ。どういう言い訳だよ。
なんで最後に
何の言い訳
急に冷静になっちゃったんだよ。
はいはい、というわけでね、
ねえ、日高里奈さんですけど、
たさかというわけで、アンカイコーナー今回が最終回となりました。次回から新コーナー始まりますのでよろしくお願いします。いや終わんねえよ。全然終わんねえからね。まだ終わっちゃねえよ。
まあね、回転休業みたいなもんですからね。
まだ始まってもねえよ。今あの金子健ですけどね。あのキッズリターンの今金子健のモノマネをちょっとやってみたんですけど。
ね、芸能界トップレベルのチンケなやつじゃないですか。
いやいやいや、
まずいんですけど。何のための格闘技だったんだって
。日高里奈どうですか。
日高里奈さん、
まあね、あんかけをかけたいと思うことはね。
まあね、まだキャリア的にはまだ駆け出しですよね。
いや全然駆け出す、駆け出し。駆け出し、駆け出したい。駆け出したいタイプの。
まあ、
でも長いよね、日高里奈ってだって。だってもうだって。
まあ若いですけどね、ただ、いわゆる飛び飛びな感じなんですよね。仕事の感じが。
高校生だけどなんか、現歴長いみたいななんか、ね、そんな感じだよね。
まあでもこれから本腰入れていくのはまだこれからでしょ
う。
高校生ですからね。
本腰？
本腰を。
あ、ごめん、エロくなかったわ、今。本腰ちょっとエロいかなと思ったけど、はい、エロくなかった。
ね、岡本信彦くんが、本当にメロメロですから。
あ、そうそう、岡本くんが、もう、爆発したいぐらい。岡本だけに、爆発させたいぐらい好きっていうね、
まあ。小野坂さんあたりが言ってそうですけどね、そういうことね。
岡本が爆発したいぐらい、ね。はいはい。というわけで、まあ、暗黒コーナー続いてますんでね。
はい。
もうガンガンメールくださいね。
ね、私は感知しませんけど。
続きます。ホリエモンが脱いだところで、一体どれくらいの人間が喜ぶのだろうか。ネーム、チャーハンナポリ。
なんだったんだろうな。たまにやることありますよね。
ホリエモン脱いだ
の？いわゆる、入館する前に、あれは、プレイボーイでしたっけ、
プレイボーイで脱いだの？
いや、なんか、雑誌でグラビアをやりました。
ホリエモングラビア。
そうです。ヌードグラビアを、入館直前に、う
ん。なんかあの人ってさ、普通になんか変な大人たちに踊らされるよね。
うん、いや
なんか、まあ、だってニコニコでさ、なんかミュージカルみたいなのやらされてなかったあの人。
うん、なんですよね。踊らされてるのか、あるいは自分で踊っちゃうのかわからないですけど。
あの人、ちょろい、ちょろいよ。
基本、ねえ、あれの人ですからね。
ちょろいもんだよ、あれでしょ。うん、そうだよね。
頭のいいバカですからね。
勉強しすぎてバカになったみたいな。
そうですね。
なんかそんな感じだな。アコニーステイさん、タッピさん、こんばん、あ、こんにちは。
今何が正しかったんですか。
こんばんはって言いそうになっちゃったっていう、はい、でじゃあ書かれたのはこんにちはっていうね、はい、すごい今これくだらない間違いをしてなんか大変なんか申し訳ないんですけども、うん、さてお二人は春から開始のアニメで、
はい、
ジュエルペットサンシャインというアニメをご存知でしょうか。
それか。
このアニメはテレビ東京系で土曜朝9時30分かっこ金曜深夜33時30分にやってる。
なんだよ、その、ハヤテみたいな計算はよ。
ミルキーホームズみたいな、かっこ子供向けアニメで、声優も、豊崎あき、沢城みゆき、平野綾などと、割と豪華で、
う
ん、
そうですね。
キャラクターも可愛いらしいのですが、
はい、
ヒロイン、かっこ主人公、かっことじの女の子の行動が下道だったり、山田邦子のネタが出てきたり、そうなんだ。
マジで？
すげえな。
何バスガイドかな。
え、挿入歌にエアロスミスや森川ゆかりのショーミー男女7人秋物語
すげえな、
かっこ主題歌、かっこ
主題歌ショーミーショーミーってあれでしょ
が流れたりと、とても子供向けとは思えないカオスアニメです。
へえ、そうなんだ。
かっこ個人的に今一番のおすすめです。
すごいな、やってることが銀魂レベルだ。
余裕があればぜひ、かっこ主題歌。そこでお二人は今年の夏アニメの中でこれは個人的にダークホースだなというアニメはありますでしょうか。また あ、まだ夏アニメの中で視聴するアニメを決めていないので参考のためお願いいたします。はい、っていうことね。
はい、まあ夏アニメ、うん、そっか、ジュエルペットのね、
そんななんですよね、ジュエルペットっていう、
その新作っていうのが。そんなだとは知らなかったですね。
なんかそうなるとなんか断然見たくなりますね。
ねえ、
はいはい、へえ、豊崎亜希ね、あの春ちゃんの声の人ですね。春ちゃんの声と同じ目の豊崎亜希ですね。
他に代表作いくらでもあると思うんですけどね、
っていう感じですけどもね、はい、ダークホースなんかあります？
ダークホースっていう言い方
が難しいですね。ダークホースっていうか何見てます？
今んとこ15本ぐらい。
あれ増えましたね。
はい、あるより増えましたね。
あ、ボンボってますね。
ちょっと時間的な余裕が出てきたのかもしれないですね。
はいはいはい、
へ、
気持ち的な、
気持ち的な、気持ちがいいから。
はい、へえ、
そうですね、うん、なんだろうな、
何が一番ですか。やっぱ魔入試験帳ですよね。
あ、俺まだ1話見てないんですよ。
魔入試験帳だと思いますよ俺今期は、う
ん、いやまあ見たいんですけど、
うん、
あのせっかく見るからには修正がないやつを見たいって思ってるんで今我慢してます。
いや修正とかそういうものじゃなくて魔入試験帳めちゃくちゃいいですよ。
あ、そうですか。
魔入試験帳の良さについてちょっと語ってもよろしかですか。
まあいいですけど、
はいはい、はい、まあだからね、結構ね、あの、はっきり言いましょう。今期ですね、あんまいいのありません。はい、夏、
言っちゃったよ。
いいのありません。だって俺、魔入試験帳が出てくるまでは、短くてサクって見れるかっていうで、森田さんは無口を1位にしてるぐらい。
まあ確かに小粒なんですよ。
そうそうそう。えらく小粒なんでね、っていう中でですね、
はい、
魔入試験帳っていうね、まあアニメがございましてですね、
はい、
僕はなんですかね、見るつもりは、まあ、一切なかったわけですよ。
あ、そうだったんですか。
だって見たくなる魔入試験帳っていう名前のアニメ。あ、そうか、あなたは見たくなるか。そうか、あなたは見たくなる
人。まあ、おかずアニメですから、
ね。はい、ね、なんですよ。まあ、要するに、まあ、クエーサーですよね。
そうですね。
クエーサー的アニメなわけですね。
同じ監督ですからね。
はいはい。っていう、まあ、あれで、見るつもりなかったんですけど、私の知り合いのうちの一人がですね、
はい、
絶対見た方がいいよっていうね、もうおっぱいが出てくるアニメだから、
うん、
そのアニメは絶対見た方がいいよっていうことを言うやつがいて、うん、
はい、
まあまあやつなんですけども、
はい、
まあ例のハーレムクソ野郎なんですけども、絶対見ろよおっぱい出るからっつって、
あの人もハーレム長いですね。
なんかそうそう言ったから、まあじゃあとりあえず見るかって感じで、はい、見たらですね、笑ったこれが。俺今年一番笑ったぐらい笑ったかもしれないですね。
そんなに。
魔入試験帳。
どういうことですか？笑ったっていうのは。
だからまあ要するに、まあ、魔入試験帳ってまあどういうアニメかって言いますとですね。
はい、
まあ江戸時代の話なわけですよ。
そうですね。
で、江戸時代なんですけども、ちょっとパラレルな江戸時代でですね、その江戸時代では、おっぱいが大きい人。
うん。
おっぱいが大きいやつほど偉い。
うん。
おっぱいの大きさがそのまま身分の差になってるって江戸時代なんですよ。
歪んだ身分制度ですね。
だからもう巨乳のやつはものすごく偉いんですよ。
はい、
でも貧乳のやつはもう、なんですかね、もうものすごいなんか貧乏でみたいな、
ね、
ものすごい差別されてみたいな、そういうアニメなわけですよ。
ね、なんでしょうね。貧乳解放同盟とか後々できるんですかね、その世界では。
父こそがこの世の断り。放乳は富であり絶対。貧乳は人にあらずって言うんですね。
もう完全に差別ですよ。
なんか俺に紹介した人は貧乳は人にあらず名言だねって言ってましたけどね。ハーレムクソ
野郎。人にあらずって書いて漢字で読んだらそれ放送禁止用語ですからね。
そう、人にあらずですから。そうそうそう、そういう。
ひどいアニメ。
アニメなわけです
ね。ひどい設定ですね。
で、その江戸幕府を仕切る、ある一族があるわけですよ。
はい。
その名もですね、魔乳一族。
ひどいな。名前がひどいな。
悪魔の魔に、
はい、
雪印乳業の乳と書いて、はい、魔乳一族なんですね。
なんで雪印にしたんですか。
はい、で、その魔乳一族の末裔の、
はい、
魔乳チフサっていうね。
チフサ。
チフサじゃなくてチフサなんですね。
チフサ。
魔乳チフサっていう子がいるわけですけども、はい、この子はですね、なんかこのおっぱいで、これ身分の差が決まるっていうのが、おかしいんじゃねえかっていうことをね。
当たり前じゃねえかよ。
もう俺としてもなんでそんなこと思うのかなっていう、ね、疑問なところあるんですけども、もう別におっぱいでかい方が偉いじゃんみたいなことを思うんですけども、いやそういうことを思ったわけですね、このマニチフサね。で、思ってしまった結果、そのマニュー一族をそういった裏切って、
はい、
で、 その貧乳に悩む、
はい、
あの貧しい民のために戦うことを決意するわけですね、
はい、まあね、それはまあそうだよねって話ですけどね。
だからまあそのチフザっていうのはあのその魔乳一族のあのその非容疑である乳切りっていうのができるわけですよ。
はあ、
乳切りっていうん
ですね。乳切り、はい、なんすかそれは。
だからそれをやって、
はい、
あの相手のおっぱいをグワーって切ると、
はい、
そのおっぱいを自分のおっぱいにできるわけですよ。
はあ、
相手のおっぱいを切るとそのおっぱいを自分のおっぱいにできるんですよ。
なんですかそれは。
乳切りですよ。
それは辻切りみたいに言われても。
でその乳切りをして自分のおっぱいを蓄えて、でそのおっぱいをさらに、
うん、
あのおっぱいのない人たちに分け与えるみたいなね、
うん、
あのアンパンマン的な感じですよ。
あの、まあ、
僕の胸をどうぞみたいな、 なんかそういう感じですよ。
まあね、あのアルセーヌ・ルパンはそうだったって聞きますからね。お金持ちからお金を盗んで、 それを貧しい人たちに あげるっていう義賊だったっていう、
それのおっぱい版なわけです
よ。おっぱいってそういう形で大きくなるんですかね。
いや、そういうもんですよ。おっぱいってそうなんですよ。
てか結局それあの貧しい人たちのおっぱいでかくしようとしてるわけじゃないですか。
そう
それやってたら身分制度変わらないと思うんですけど。
おっぱいをもっとおっぱいを制すみたいなもんですよ。
うん、
っていうやつですわな。
それ結局さ、貧乳が人にあらずっていう考え方そのまんまじゃないですか。
まあだから強に行ったら強に従いみたいな。父に行ったら父に従いみたいな、そういうことですよ。
ダメだなこの世界。
いやいやいや、でもいや めっちゃ笑ったね、でもね、見ててね。
ああそうか。
残乳っていうのがあるんですよね。
はい。だからゴン乳みたいに言われても。
だから罪を犯した人は、はい、あの残首じゃなくて、
はい、
乳を切らもがれるわけです。だから残乳、あのもしくは内乳なわけです。
はい、きついですね。
内乳ってめっちゃ言いにくいなみたいなね。
ね、
うん、
乳乳引き回しの系とか。
そうあるわけですよ。多分乳をこうやって結んでそれを馬に引かせて、グワーンってやるのがあるわけですよね。
乳流しとかあるんですかね。
多分あるわけですが、あの
ね、
あの沖に乳流しみたいな。あ、父島に父流しみたいな。あの、小笠原諸島のね。
ね
え。っていう、そうそう。だから、魔乳試験中はもう、今季ダントツですよ、もう。
まあ、とりあえず見ますけどね。はいはい、どうなんだろうな、それは。
っていう。
はい。
まあ、そんなこんなでございまして。
はい。
あ、PS、前回のホンマでっかステイで、ラジオネームを書き忘れたのは私です。
あ、そうだったんですか。
すみません、すいませんでした。ね、っていうね、はいはい。
まあ、僕からはですね、はい、まあ、アニメの話ですけどね。
はい。
うん、まあ、まずギャグとしては、はい、猫神八百万。
猫神いいですよね。
はい。
はいはい。
もうね、僕はもともとその、はい、あれ作ってる桜井平監督の作品がすごく相性がいいというか好きなんですけど、
はいはい。
まあ、桜井監督らしいね、テンポのいい軽いギャグ。
はいはい。
で、それでね、まあ、織りなす、その、なんでしょうね。いわゆる単なる日常的なね、
うん、
あのただダラダラしてる感じではなくて、その中にちゃんと笑いの要素がしっかりある中でほのぼのと、
う
ん、
まあ猫髪を見てるとなんか俺も、ね、いいなと思いましたね。
いわゆるその、うん、萌え4コマとは違うちゃんとしたあのほのぼのギャグアニメっていうものを、
うん、
あのしっかり見せてくれたんで、やっぱ桜監督が立派だなっていうか、うん、この人うまいなって思うんですよね。
へー、うん、もう桜井もうね、はい、アルフィーでも頑張ってるしアニメも作るしっていうことですよね。桜井はあの実家が酒屋さんみたいなんですよ。
あんなごつい見た目じゃないですよ、桜井平井監督。
あの桜井じゃないの？
違います。
俺ずっとあの桜井が俺アニメ作ったこと思って。
作ったのはないでしょ、あの人は。
違うの？
あの人はあの人はしっかりしたね、大人のロックですよ。
あ、そうそうなの。あ、そうだった
んですか。そう、深
い。だから高見沢とか出すのかなと思って。自分のアニメ。
まあ、中原前は出るかもしれないけれど。
だから高見さん出てるかと思って。あれ、坂崎一人のけものかみたいな。
じゃあ、坂崎さん、オープニングでエンディングですよ。
エンディングで、まあ、そんなふうなね、猫が見破れるんですね。はい、
そうですね、うん。まあ、そうですね。あとは、そうですね。
うんはい、
ローキューブは興奮します。
ローキューブは、まあ、なかなかね。
はい、ローキューブは薄い本が欲しいです。
あ、そうそう。
はい。
まあ、さすがロリコンっていう。さすがロリコンですから、ね、ロリコンステイさんですから、はい。はいはい。あ、そんな感じですか。
そうですね。
はいはい。まあ、そのアニメ系のお便りも他にも来ててですね。
あ、そうなんですか。
復興支援のイラストを描いて、周りから仕事しろと突っ込まれた、富樫のハンターハンターの再会より、福本のゼロ再会の方が驚いたネーム、ひよくれんりのなるみ。
そうなんだよ。再開したんですよ。
再開した
のマガジンから。
し
かも、いきなり数年後ってどういうことだよっていう。
だから多分、財前キングダムがもうめんどくさくなったんじゃないかな。思うに俺は。
なんだったんだよ。せっかくのね、 あの流れ
全部ぶっ放しました
よ、ね。ぶん投げちゃって、もう。
はいはい。えらい投げよう
っすかね。浦沢直樹じゃねえんだよっていう。
いや、もうすごいですね、あれは。
ええー。
もうあの投げはもう、あの強引な投げはもう全盛期の宝波でも無理ですみたいな、ね、投げでしたからね。
ええー。
いや、そうですね。
これでいいのかと思いますけどね。
はいはいはい。あこに、タッピちゃん。この季節になると、消臭力をかけられる人。ね、あの男の子にかけてもらえ
ない。消臭力って置いとくもんでしょ。
いや、かけるんです。もう置いとくだけじゃ無理だから。黒柳徹子の頭にコスプレしたレディーガガで一発。
黒い丸じゃねえか。
徹子の部屋に集合。
まあ、徹子の部屋出てたけど。
出てましたね、ガガ。
そうですよ。ちょっとしたオンちゃんみたいでしたけどね。
そうそう、ガガ。あれ、てか多分ね、今から予言しておくけど、
はい、
間違いなくいいともの紅白歌合戦で誰かやるよ、ね。もう今から予言しとくよ。
レディーガガが4人いて。
100% あれやるでしょ。
ね、秋元さんあたりはね。
そうそう。いいとものあの紅白歌合戦で絶対誰かやるよね、あれはね。ねっていうね。あと、レディーガガって結構2年ぐらい前までは、普通に渋谷のアックスとかでなんかライブとかやってたのね。
へぇ、いわゆる生肉ドレスの頃ですよね。
ん？
あ、生肉の前ですか。
生肉の前わかんないけど、いやだから2年前に、なんか徹子の部屋見てたら、2年前に、その、日本に来日した時に、渋谷アックスでやってましたっつって、いや、あんなちっちゃな箱でやってたんだと思って。
ね、人に歴史ありですね。
ただ、渋谷アックスって、だって、新谷涼子でライブできるとこですよ。だから2年前、レディーガガっていうのは、新谷涼子と同じ位置にいたわけですよ。それがこの差ですよ。もうどうして差がついたのかってことですよ、もう。なんか、満身環境の差、どれかがわかんないですけど。ねえ、なぜ新谷涼子とレディーガガがここまで差がついてしまったのか。
ねえ、いや、まあ、新谷さんもね。
トカラアキュンターってことですね。はい。
まあ、新谷さんももうチヤホヤされない側の人間ですからね。
そうね。なぜ涼子さんが、涼子ルンがこんなになってしまったのかっていうね。さて、今見ているアニメが割とツークールものが多く、
はい、
あまり今期のアニメに手から出せてない人です。
まあね、ツークール多いですね。
あと、今期のアニメはどれがいいのかも、皆目見当がつかないので、おすすめのアニメがあったら教えてください。うん、ちなみに、周りの評判がいい、マールでいいんだっけ？マールピンクドラム。
あ、マールピンクドラム。
そして、アイドルマスターは、ロボットが出てくるまで見ようと思います。そうそう。アイドルマスターは全然ロボット。
タイムワープしなきゃいけないよ。
俺ちゃんと見てるのがロボット全然出てこないよね。
それ、こう、井口優香じゃねえか。
あれ出てこないのロボット。アイドルマスターでロボットが出てくるアニメじゃなかった。違うの。
まあね、何だったんでしょうね、ゼノグラシアは。
いや、わかんないけど、でもアイドルマスターは2話見たけども、
うん、
なんか、まったりしてるね。
そうですね。
ひどくまったりしてるなんて、
まあ。そうですね。思ったほどなんですよね。まあ、まあ、てかもともとああなんでしょうけどね。
なんかね。
まあだから、特にね、毒もなく。だから特に熱もなく、まあ、割とね、なんでしょうね、ライトな感じで見られる作品ですよね。
うん。まあなんかね、だから、俺いつもあの木曜の、TBS の時間帯のアニメは、
はい、
両方とも大体、おしっこ大好きニーニーとか、ハーレムクソ野郎と一緒に見てるんだけども、ね、スカイプで話しながら、
はい、
いつもは、前の時間帯のやつを中心に見るわけよ。
はい。
で、後の時間帯にあるアニメ、まあ、例えばニャンコイとか、
ね、
電波女とかっていうのは、大体前のその時間帯のアニメの話をしてて全然集中して見てないのよ、
はい、あ、はい、
だからピロートーク枠って呼んでたんだけど今回 のアイドルマスターはマヨチキの前期ですね。言うてみれば。
まあ確かにね、スカイプやってる3人にとっては、どう考えてもマヨチキの方が、
マヨチキの
盛り上がるでしょうからね。
前期ですっていう風なことにもうなりましたからね。
そうですね、うん。ねえ、井口ゆかを脱がすっていうね。
そうそう。
あんまり嬉しくないですけど。
井口ゆかってあんな声出せるんだみたいなことを、
ね、そうですね、男少年声が出せる。
びっくりですかね。まあ、まあ、わしが今期も見てる中ではですね、まあ、あ、ゆるゆり見てますね。
ゆるゆりも見てますね。
うん。
も見てますね。まあ、豊崎さんが変態ですね。
うん。これ、ゆるゆり、俺、面白いと思う、結構面白いと思うんだけど、なんであんま評判良くないんだろうね。
まあ、単純にその手垢がついた、うん、ものであるってことと、その、いわゆるそのタイトルからもあって、結構その、ゆりのその匂い醸し出してる。まあ、実際はその、
うん、
ほとんどのキャラクターそうではないんですけど、
ゆる、
まあ、だから、うん、逆に言えば前に作ってるいろいろ味付けが無駄にあるくせにいつは食べてみたら大して味がないんで、本当にいわゆる 盛り下がる要素しかないんですよ。
俺ゆるゆりがダメで軽音がいい理由がよくわからないんだけど、ね、同じじゃねって思ったりするのね。
いやだからその軽音の場合は、うん、本当に最初がフラットなんですよ、うん、あの何もないいわゆる、うん、何もないところから
ゆるゆると軽音はそんな違わんやろっていう風に、
まあ、だから頭につけてる要素がある。まあそれだとまあ順番の問題じゃないですか、
ね、要するにゆるゆりが楽器やればいいわけだ奴らね。それでね、
まあね、ゆるゆりがね、ここを上げてくるってことは、まあ、ないですからね、はいはい。
あとね、僕ね、これ期待してたんですけどね。
はい。
ツインエンジェル。
ツインエンジェル。
怪盗天使。
僕は1話で切りました。
あのですね。
つまんねえって思って切りました。
あの、もっとミルキー方面に寄ってくれれば俺は良かったんですけどね。
うん、なんていうかね、
うん、
振り切れてないですよね、あれね。
もうなんかね、そうなんですよ。中途半端なんですよ。
そうですね。本当に何でしょうね、
うん。
リオから面白さをちょっと抜いた感じですよね。
なんか90、ザ90年代アニメみたいな。
そうですね。すねだってリオから面白さ抜いたらもうただの出がらしですからね。
ツイエンジェル期待してたんだけどな。
で、リオが面白いってわけでもないですからね、今言って
た。だからアニメ界の優勢っていう。
ツイエンジェル。大失敗ですよ。
やりますよね。
中田翔になぜなれなかったっていう。
は
い
は
い、
ま
あ、あと、マールピングドラムね。
うん、俺あれ一切見てないんですけど、
僕一話見てました。見ました。
あ、面白いんですか。
見て、
うん、
いや不思議なアニメだなーって思ったけど、俺は好きじゃないって思いました、ね、
あ、不思議だねって感じ。
そうですね。あの、まあ、見どころとしてはですね、はいはい、あの木村すばるくんがあの声優として一人出てまして、
はいはいはい、
でそれからおとなしい時はね、割とスマートな声なんですけどね、
うん、
多少声を張ってがなるシーンがあるとですね、うんうん、途端にジャイアンですね。
あ、木村昴ってあの、新しいジャイアンの人。
そうです。新しいジャイアンです。あいつ、もう。
新ジャイアンが。
あいつがなったら全部ジャイアンですね。
あ、
だから、それを見て、ちょっとニヤッとして終わりです。
ああ
。あの、評判は、ちょっと、いいみたいなんですけど、うん。
ジャイアンドラマ。
俺に
ジャイアンアニメってことね。
うん、その、なんか、いろいろその不思議な要素があって、評判はなんか全体的にいい感じなんですよ。
う
ん、
いいね。
なんかでも、俺にからしたら、
うん、
わけわかんないだけで、わけわかんないもんに変に踊らされる必要ねえだろって思ってるんですよね。だから、わけがわかんないもんはわけがわかんないから、
うん、
そんなものは別に面白いとは思わないですよって言えばいいと。
うんうん、
だから、俺はわけわかんないからわかんない。
ただ、ジャイアンが出てるっていう、
ね。そうです。木村すばるくんのがなったらジャイアンになるってやつだけ面白かったです。
だから、ジャイアンファンは見るべき、
ね。そうですね。
立壁和也とかはちゃんと見た方がいい、ね。ちゃんと見て自分の演技の勉強にね、ジャイアンってどうやってやればいいのかなっていうの
と、ねね。立壁さん結構演技すっぽ抜けること多いですからね。いざ改めて冷静に見てみると。
あ、そうなんそう。立壁和也を。
割とこの人テンションだなっていうところありますからね。
ごめん、俺今、立壁和也の演技をなんか上からなんか見る人が言うと初めて見たわ、俺。ステイさんパネーわ。
案外そうですよ。
バカテス2期はあの安定しすぎてていいっす。
ね、いや、もうバカテス2期はもうね、外れる要素がゼロですからね。う
ん、なんか俺野球選手に例えるとなんか、ね、長野とか鳥谷みたいな感じなんで、
ね、
なんか普通に安定してて、何も言うことねっつって。
いつの間にかなんか南條吉野がレギュラー的なところには行ってます
けどね。いたね。うん。
あいついつから来たって思うんですけどね。
あと、貝原雄山を出すのは卑怯っていうことをね。
ね、あと、ムッツリーニの鼻血の量が多いですね。
ああ、そうね、そうね。はい、そうなんですよね。まあ、そんなんですかね。
はい。
はいはい。まあ、ローキューブは俺普通にもっとスポコン方面に寄せてほしいです、
ね、もうね、ローキューブはね
っていう感じ。
あれですね、あの、うん、花澤さんのやつが一番いいですね。
うん、それはあなたが単なる花澤病だからじゃないですか。
もうナンバーワンですね。
単なる花澤病感じてたからじゃないですか。
今期の中で一番薄い本が欲しいですね。
薄い本中心にいいからね、スイちゃんはね、なんか ね、
まあ、あと神様ドールズ
ありましたね。はいはい。
これはやっぱね、割とちょっと僕はその田舎の、
うん、
あの異常な風習っていうネタって結構ネット上とかにも転がってたりするじゃないですか。
まあね、は
いはい、そういうのが結構好きなんで、うんうん、そういう部分から入って結構ね、
まあ、神様ドールズ
そういいなって思ったんですよね。
そういうなんかあの、いや、なんかあの八つ墓村的なそういうやつさん、
いや、まあそのいわゆる舞台としてはまあどちらかというとまあ東京なんですけど、うん、東京なんですけど、
東京なんだけども
、いわゆるある村のしきたりでその、はいはい、なんでしょうね、ロボットなのかな、あれは。まあ、なんかそういう。
ああ、ロボット
なんか、ボンズがよくやるようなタイプのロボットってわかります？
いや、わかんないです。全然わかんないです、これ。まあ、残念ながらわかんないです、それ。
でそういうのをその村の敷き足りなくその操る、
はいはいはい、
あのやつを必ず出さなきゃいけないみたいにな
って、はいはいはい、
それが主人公の妹なんですけどね。
あ、
まあ、だからそういう異常な風習があって、あとそれからちょっと村の裏切り者的なやつと、まあ、今後、ふっと戦っていくのかなみたいな。まあ、そういう意味で言うと、面白いかなと思いますね。
まあ、どれもこれも魔乳試験帳の足元にも及ばないっていう。
まあ、一見見ますよ、魔乳は。
はいはい。まあ、魔乳試験帳だけです、多分今期いいの。だから他見ないでください。見る必要全くないですからね。
ね。あの、一応猫髪を。
なんか他の
僕からは
他のアニメクズですから、マニュー試験場見たら ね他のアニメ、
あのウサギドロップがですね、
もう他のアニメ見てたらホビロン他のアニメホビロンです。
あのウサギドロップは多分実写よりこっちの方がね、あの感動できます。
うん、ウサギドロップ、
はい、あのクソダマナはいらないですから。
おはようウサギドロップおはようウサギドロップ、
ね、おはよううなぎですけどね。
ああ、おはよううなぎドロップかね、ドロップ
うなぎドロップになっちゃった。
うなぎドロップ、
うなぎの値段がドロップしちゃうみたいな感じですよ。
昔太陽にいた権藤正則はすげえドロップが曲がったっていう、ね、
だって昔太陽って太陽の時点でもう大昔ですからね
っていう、まあそんな太陽が優勝した時の情報を踏まえつつ、
はい、
以上ふつおたのコーナーでございました。教えて
アニメ先生。
久しぶりのアニメ先生でございます。
ですね、はいはい、だってその間に金八終わっちゃいましたからね。
金八先生は終わったの？
あ、完結しました。
最後どうなった？
まあ、最後っていうか、その最後にそのスペシャルで最後に、まあその
死んだ金八。
死んでない
。生き返った。
別にあのダンプにも惹かれてないです。
蘇った。
蘇りじゃないです
。え、何をやっているんじゃ。ああ、そうだったの。
やった俺は。
みたいな。
加藤
ね。加藤とね、
あの頼む、俺のどうしようもない教え子を何とかしてくれって言ったら、金髪はそれはできねえよ。
そっちは無理だ、そうだな。だってそっちには金髪さんがいるじゃねえか。
でさ、で、うん、ね、
加藤さん、
加藤
出た、
加藤
マス、
加藤もそれ
が一人で、ね、駅の方。
何をやっているんだ。
次は次。そんな最終回だったん
ですよ。
それを今知るっていうね、金髪先生がそんな最終回だった
と。最後はそのいわゆる。その金八の卒業式っていうことでですね、
はいはい、
あの列席者がそのいわゆる今までも受け持った 3B の生徒、う
ん、金末健次郎が、
まあ、来れる人は来て、確か金末はあどうだったかな、ドラマの中で電話があったんですけど、
なんか変だ、乗れよみたいな助けるやつ、
あなんか確か
に、いろんな歴代
その今荒れてるやつの、
あでも別に普通にいい人とかも出てたよね、
うん、そうですね、うん、普通にね、いろいろ出てましたね。
金末健次郎ちゃんとあの俺のターンとか言ってた、
ね、
ドローモンスターカードとか言ってた、
あと水谷豊と伊藤蘭の娘で出て
た、ね、ああいましたね、
あのちょっと宇宙人顔な感じの、でもね、なんかブサイクとか言われてるけど、うん、俺結構好きだったかも、
金八大好きっていう女の子ですよね、いわゆる最後のその 3B のやつで、
そうなんだ、
ねえ、
まあ、あと今やってる、うん、それでも生きていくってやつだっけ、瑛太、
はい、
主演、
はい、うん、ありますね、
あれのその中の犯人役、元犯罪を犯した少年の役で、
うん、
あの金末健次郎が出て、なおかつ、ね、ケンちゃんっていう呼ばれてて、ちょっと被るんだよね、なんか。
そう、まあ、絶対金末、まあ、健次郎一回構成したのにって
。金八の中の、うん、まあ、健次郎さんはあれだけど、うんうん、あの殺してないけど人を、はい、うん、でもなんかこうなんかちょっとなんでケンちゃんにしちゃったんだろう、なんかちょっと通じちゃうぞ、
絶対狙ってるますよね、せっ
かく構成したのに、
てか風間
君また悪の道に行ったか、
そし
た
らエニスエケンジロ
なんでちょっと三又さんね、風間君人差す役しか来ないのかなって気がしますけどね、
うん、
もしかいいのかな、
もしか遊戯王かっていう、どっちかしか来ないっていう、
ね、でもジャニーズさんですから ね、
そうです ね、 ね、まだジュニアですか、
いやでも、ね、ジュニアじゃないでしょ、
そういう多分普段ジャニーズさんがやらないところをやっていくんじゃないですかね、
そうですね、
ある意
味、ね、頑張れ風間俊介
ね、まあ、そんな
僕が好きです、
そんな金八先生ですけれども、アニメ先生か違うわ、アニメ先生
教えた金八先生って
違いますね、
武田哲也の説教聞かされ
るだけですよ、今教えて金八先生をやりましたけども
そしたらじゃあ荒川歩いてもらおうか、
荒川、ね、ちゃんとあのマラソンするあのアメリカの
外国人
のお姉さん2人組が来たりねするわけですわな、
あとサッカーボール来たら蹴り返さなきゃいけない
っていうね、そういうのもやりつつね、あのそれ子供があと段ボールで崖を下ってるっていうだよね、そういうのはあれですけども、まあそんなことで教えたアニメ先生、
はい、
まあ、今回教えてほしいのはですね、あれです、魔法少女マドカマギカっていうですね、
はい、
はいはいはい、
そうですね、マドカマギカ
っていうことですね、
大旋風ですからね、
これですね、まあまずまあ、最初に、まあ、魔法が出てくるっていうのがありますね。
はい、魔法ですね。
はいはい。
魔法少女ですからね。
魔法少女が出てきますっていうのがありましてね。
魔法が出てくるんですね。
はいはい。魔法が出てくるんだよね。魔法が出てくるんだよね。
そ そうですね、まあ、魔法少女っていうねジャンルがコミケでも確立されて今年かなりドーンで量増えてるらしいですからね。
マドカマギカカフェとか行きたいんだけどね。
あの松戸の
松戸マギカ、マドカマギカカ
フェ土日3時間待つらしいですからね、
うん、なんかそれ聞くとなんか行きたくなくなるんだよね急にね。
この炎天下で3時間待たされたら死にますよ。
はいはいはい。でそれで、魔法が出てくるのと、あと契約を迫るキャラクターが出てくるわけですね、
はい、契約を迫ってきますね。
あと私って本当バカって言葉使ったらお前たちあれで終わるっていうね。
そうですね。
うん。あのですね、あの、マヨチキの、合間の CM あるじゃないですか。
はい。
あの、で、北入りがなんか黒髪で、なんか、実写で出てくる CM あるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
なんで出てくる
CM あるんですか。CM 見てないんですよね。
俺、あれ見るたびに、森さんちの黒沢に似てんなって、本当思うんですよね。
太っちゃったな
ぁ。ちょっと森さんちの黒沢さん似てんな、みたいなことをね。俺、一回それ、マヨチキタグで、森さんちの黒沢さんに似てるね、北入りって書いたら、
ね、
あの、屋上に行けっていう、なんか見せ知らずの人からの、あの、リプライをいただきまして、ごめんなさいってやりました。そんなこんなですね。はいはい。
いやーね、黒沢さんもね。
はい。
黒沢さんはね、細かった頃はね、うん、割と可愛い方だった
んです、ね。すいません、黒沢さんの話に行くんですかまさかそこで黒沢の話に行くとは思わなかったですけど。
まあ、今の黒沢さんが一番輝いてますよ。
あ、そうですか。
ええ、
はいはい。まあそんなこんなで、教えたいね先生。悲しい時、悲しい時。久しぶりにタサゴをやると聞いてネタ書いたのにアニメ先生をやらなかった時。ネーム鈴宮春日担当大臣ペリー山田さん。
長い名前だな。
タサカさん、映画で一服。コスプレ少女マジカルマジックで不発。集合。
まあ、不発だろうね。
まとまぎの AV です。
割と低いですか、低いらしいですからね、質が。
もちろん、トータルメディアエージェンシー。TMA ですね。
TMA なのに。どうした？
もう出たんだ。魔法少女まとかまぎかとか。
はい。
野球が嫌いだったはずの、川島みなみが。仏久保高校野球部を甲子園に導くまでの話である。
そっちも俺結局見てないんだよな。
ステイ、もう違うじゃねえか。みなみ。監督、私を野球部のマネージャーとして契約してください。かっこやたらと契約を迫るキャラクター出てくるクリア。
それ契約なのか。
ステイ、そういう言い方しねえだろ。これステイでしゃばるなこの話。
俺のコメントが多いな。
ミナミは病弱で入院したユキの代わりにマネージャーになることを決意したのである。
うん、まあそうだね。
ユキ、ミナミちゃん、マネージャーやることにしたんだ。ミナミ。ユキのためだもん。マネージャーのための本だって買ったし。ユキ、これ野球部のマネージャーの本じゃなくて会社経営のための本だよ。ミナミ、そんなおっちょこちょいミナミであったが、ミナミの、手腕でほどこうは生まれ変わる。今まで仲が悪かったエースピッチャーと監督の仲を取り持ったり、
うん、
競争意識を高めるためチーム A、チーム B、チーム C に分かれて練習したり。
A、K、B じゃないのね。
かっこ誰だ？チーム C をチーム K って言ったやつは今年。他の部活に野球部員を参加させると、野球部の意識改革をしていったのである。
ああ、そうですか。
そして、夏の都大会準決勝を突破するのだが、その夜、ユキのところに行ってみると、
はい、
何やら人だかりができていた。
あらら、大変だ。
ここから先はドラッガーの言葉が一つも出てこなかったのでクソだと思っています、はい、単なる感想ですねもうね。
そうなんだよな、そうなんだよな。
ユキの体調が急変したのだ。医師によると今夜が山田というらしい。
今夜が山田。
ステイ、何が山田だよ。
それは言わねえよ。
野球部員全員が病院に集まったが、その思い虚しく、ユキはこの世を去った。
ね、結局人死ぬ話なんだよね。
ミナミ、綺麗な顔してるわ。嘘みたいでしょ。死んでるんだよ。
惹かれてねえんだよ、そいつはよ。
生き返らないんだよ。奇跡でも、魔法でも、ない限り。かっこ魔法が出てくる。クリア。
オタクじゃねえか、そいつ。
ミナミ、ユキ、手術も受けて、あんなに元気そうだったのに。死んじゃうなんて、そんなのおかしいよ。
ただの痛いやつだよ。
待てよ。そんなのおかしいよ。こんなのおかしいよ。 こんなのおかしいよ、こんなのおかしいよ、こんなのおかしいよ、こんなの絶対おかしいよ、こんなのおかしいよ、こんなの絶対おかしいよ、こんなの絶対おかしいよ、こんなの絶対おかしいよ、こんなの絶対おかしいよ。
変わってねえじゃねえかよ。
こんなの絶対おかしいよ、を使ったダジャレ、クリア。
私って本当バカじゃなかったのか
よ。ステイ、ダジャレはそこじゃねえよ。ちなみに、そんなのおかしいよは、実際にもしドラでもありました。
まあね、普通に言葉で出てくるもんだもんね。そんなの関係ねえみたいな、ね。
ステイ、もしドラって言っちゃったし。その後の南は、皇帝よりも結果が全てだと言ったユキに、
うん、
あ、皇帝よりも結果が全てだとユキに言ったことをものすごく悔やみ、
うん、
自分はマネージャー失格だとか言って、
うん、
どこかに走り去ってしまう。
うん、
その南を、え、あ、はい、マネージャーこと、ふみの、かっこ CV、中谷さやか、かっこ AKB48、
ああ、そうだったんだ。
が、ナイスなタックルで止めた。
荒いな。
ふみの、逃げちゃダメです。
逃げちゃダメだ。
ん？待てよ。逃げちゃダメです？逃げちゃダメです？逃げちゃダメです？逃げちゃダメです？逃げちゃダメです？逃げちゃダメです？4番ニエビス？逃げちゃダメだ？逃げちゃダメだ？逃げちゃダメだ？
逃げちゃダメ
だ？逃げちゃダメだ？逃げちゃダメだ？逃げちゃダメだ？逃げちゃダメだ？逃げちゃダメだ？
なんだ、4番ニエビスは逃げなのか？
エヴァのセリフを使ったダジャレ、クリア。逃げちゃダメです。も、もしドラで実際にありました。
勝手に出せよ。
ふみの。逃げないでください。先輩は、そんな人じゃありません。野球部のことを一番に思ってくれたじゃないですか。あなたがいないと、ダメなんです。みなみ。ふみの、わかった。私間違ってた。私がバカだったわ。
あ、やっとだよ。
今すぐ戻るわ。ん？待てよ。私がバカだったわ。私がバカだったわ。私はどうだった？
最初から崩れ
てたよ。私はどうだった？私はどうだった？私はどうだった？2番サードホンダ？私はどうだった？私は言った？
なんでたまたまスタメンが入ってくんだよ。
私って本当バカ。私って本当バカって言葉使った。うまいだじゃねクリア。
ちょっと待って、その高校生4番外国人なの？
南が戻ってきた男は決勝戦大量ビハインドをひっくり返し9回に逆転サヨナラ勝利をした。
いや今日ないんだね。
そんなオチがクソ展開なお話でした。
要所要所で作者を批判してるよね。
以上、マネジメント少女南マギカじゃなかった。もし普通の女子中学生が QB の契約に乗ったら、
中学生じゃねえよ、
じゃなかった。魔法少女マドカマギカでした。それでは皆さん、さよなら。ホームラン。このちょっとホームランとかかってるんですね。ピース、マドマギのせいで床屋の QB ハウス、うどんのキューベーや、高級寿司のキューベーのイメージが下がりつつあります。
ひどいだろうよ。
僕と契約して、1000円で噛み切ったり、打ち立てのうどん食べたり、美味しいお寿司を食べたりしてってよ。あと、個人的な意見ですが、ユキが知るのは、せめて甲子園決めた後にすればよかったと思うんですが、甲子園出場の知らせを聞いたユキは、安心したかのように、とわの眠りについた。ってな感じでね。
知らねえよ。
というお話だったんですけどもね。ま、こんなアニメがなんかやってた気がします。
まあやってたでしょうね。
僕さっき見ました、こういうアニメ、ね。
あれだね。相変わらず人の作品にケチつけたばっかだね、この人は。
なんかこのアニメ見ましたよ。あ、だってあれです、ショートが、あ、違う。レフトがショートの守備範囲のボールを取るアニメですよね、これ。確かね。あれですよね。
いや、知らないけど。
逆金本っていう、そういうアニメでしたよね。確かに。
ね、そろそろ金本はね、本当に印度渡した方がいい
んですよね。
いらないですからね、あいつ。
何言ってるんですか。タイガースを代表する選手じゃないですか。
あいつ広島の人間だろ、もともと。
いやいや、違いますよ。ずっと阪神ですよ。あと、新井。
記憶の改ざんがあるよ。
新井も阪神ですからね、ずっと。
違うでしょ。
新井も最初から、兄弟で、阪神入りした兄弟だからですから。
違うよ。
あ、兄弟トラか、兄弟トラですから。俺ダメですよ。広島嘘ついちゃう、そんなの。
うん、
まあ、大体だから、広島の人に、広島の25番って誰だっけっつうと、その話は言うなって怒られますから。ってか、ずっと石井拓郎だよっていうふうに怒られますから。
頑張れ、広島。
ちゃんとそういうことをね、ちゃんとやってね。というわけで、教えたね、先生で、これです。まどかまぎかは。
はい、これしかなかったんですか。
はい、まどかまぎかこれなんで、早、はい。もう決定です。
いつだったんです
ね。おめでとうございます。
はい、
はい、はい。ってなわけですね。じゃあ次は マニュー被験帳です。マニュー被験帳どういうアニメなのか全くわかりませんね。
なんか、ボケる以前にもうボケまくってる感じがするけどね。
はいはい。まあ、これマニュー被験帳というアニメですね。
はい。
まあ、まず時代劇らしいですね。
ああ、時代劇ですか。
時代劇らしいんですね。
一時代劇
と。時代劇。何一時代劇っつうの、
ね、あ、違うんだ。
違う。別にそんなこと言う必要ないんですよ。俺はだから知ってることを、情報流してるわけなんで、
はい、
その3つのキーワードとか、いいんですよ、そういうことは。
あ、そうですか。
そういうこと、わかんない体なんですから。手つっちゃうけどね。うん、で、2つ目はですね、
はい、
相手の何かを吸い取って、何かを大きくするっていうアニメらしいですね。
はい、相手の何かを吸い取って、
何かを。で、相手の自分の何かを大きくするってアニメらしいですね。
なんだろうね、メガドレインかな。
なんか、果たして何かわかんないですけども、私何かは分からないですけども
。夢食いかもしれないですね。
そう、そういう夢食いメリーかもしれないですね。もうメリーちゃんの、メリーちゃんのおへそをペロペロしたい、
ね、
はい、というね。
メリーちゃん結局何も残んなかったですね。
かもしれないですけどね。はいはい。いや、メリーちゃんはおへそをペロペロしたい気持ちをみんなに残したからいいんだよ。それだけでいいんだ。
はい、
で、三つ目はですね、貧乳は人にあらずという言葉を使った、生まれた時代で終わります。
それ、いつかね、BPO とかなんか言うと思うんだよな。
いやいや、この世の真理ですから、貧乳は人にあらずって。ローマは一日してならずと同じようなことですから大丈夫ですよ。貧乳は人にあらずっていうことですから、またじゃれで終わるということでございまして、メールをお願いします。あれ先は t&bargold2007@yahoo.co.jp まででございますと。